スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
いい広告の見分け方ってありますか？
なるほどね。いい広告、まあ、ダメな広告の、まあ、簡単な見分け方みたいなね。広告を初めて作った場合、その広告がいい広告か、まあ、ダメな失敗広告なのかがわからないわけですね。でどれだけ自信があっても、いざそのマーケット市場に出してみたら全然ダメだったっていう苦い経験っていうかね、そういう思い出って誰にでも経験があると思うわけですよ。もちろん僕もいっぱいしてますよと。でやってみなきゃわからないっていうのが、まあ、本当のところなんですね。どれだけ自分でいいなと思っていても、いざマーケットに出してみたらあちゃーっていうことなんてよくよくあるわけですよ。でもそのみんながいいなと、これ面白いんじゃないかって思ったやつが大ヒットするっていうこともやっぱりあるわけですね。でその成功する可能性を 1% でも高くするために、その広告がいい広告なのかダメな広告なのかっていう見分けがつく2つの方法っていうのが、まあ、ありますよと。それを紹介できればなと思います。まずその基本中の基本ですね、その、まあ、ヘッドコピーですね。ヘッドコピーをまずチェックしましょうねと。じゃあヘッドコピーの何をチェックするのかっていうと、文字数です。はい、文字数ですね。インターネットなんかの、その情報販売なんかのサイトは、そのヘッドコピーが長くて、そのやたら多いみたいなページをよく見かけるんですけど、実際の広告っていうのは、ヘッドコピーの文字数っていうのは、多ければ多いほど読まれないです。はい、もうあの、もう一度言います。重要なことなんで、ヘッドコピーの文字が多すぎると読まれないです。はい、で、ヘッドコピーが文字が多すぎるとどうなるかっていうと、ヘッドコピーのフォントが小さくなりますし、それでも収まりきれない場合は、こうやっぱ短縮するっていうかね、こうギュッギュッってこう詰めるんですよね。で、そうなってくると、このフォント一つのフォント文字が潰れてしまうので、ギュッてこう縮まってしまうので、そうすると見た目にも読みにくくなりますし、文字数が多すぎるとやっぱり読みにくくなるわけですね。で広告を、ね、これ作ってくると、だんだん、ね、そのヘッドコピーが、ね、長くなっていくんですよ。そのインパクトのある言葉を伝えたいという思いが強すぎると、その文字を小さくしたり縮めたり色を使ったりして工夫したりするんですけど、やっぱ、ね、長くなるんで読みにくくなっちゃうんですよね、うん、で読みにくい広告っていうのは、パッと広告を見たときに、その言葉のメッセージが飛び込んでくるんではなくて、その文字がぎっしりっていうイメージが入ってきちゃうんですね。そうなるともう読んでくれないわけですよ、うん、ダイレクトレスポンス広告は見てもらうためではなくて、読んでもらうための広告なので、いきなり読みにくいだとか、その読むのに苦労するぞみたいなイメージを与えちゃダメなんですね全くダメ、そんなしちゃダメですよと。だからヘッドコピーはなるべく短くしてください、はい、文字数を少なくしてくださいねと。それで心に刺さるように作ってくださいねと。もう結構難しいんですけど、そういうのって文字数を少なくしてお客さんの心に刺さるようなメッセージを作らなきゃいけないわけですね、うん、で、まあ、有名なところで、例えばヤフーのそのトピックスなんていうのは、その13文字以内に設定されているわけですね。ヤフーニュースとかのこの最初のなんていうんですかね、タイトルみたいなところっていうのは、まあいろいろ諸説があるんですけど、その諸説のおかげかわからないですけど、実際人が一度に認識できる文字数も 9文字から13文字までだっていうふうにも言われていますので、そのめちゃくちゃたくさんある、20文字もあるぞっていうふうになってくると、それはやっぱり読みにくいあのヘッドコピー文字になってきますから、それはちょっと変えましょうなと、あのうわ何これなんかいっぱい書いてあるみたいなふうになってきますから、パーンとあのメッセージ刺さる言葉が伝わってこないので、それはもうダメですよと。で2つ目ですね、2つ目がその最後の最後、その会社名を書いてみるっていうやり方があるんですね。これ結構重要なんですけど、ほとんどの人はやらないんですね。広告を作った後、その作ったその広告 の会社名が書いてあると思うんですけど、その会社名をそのよその会社名にして、それが通用するのかどうなのかっていうのを見てほしいんですね。これが何の変哲もなくスムーズに広告を見て読んで、あなるほどと。でじゃあその広告があなたの会社のその名前じゃなくても通用できるんだったら、これはきっとねやっぱ失敗しちゃうと思うんですよね。例えばあの分かりやすいところで、ユニクロってもユニクロって一つのねあのブランドになっていますから、例えば山田電機の広告のその最後の山田電機っていう部分を例えば上司とかに貼り替えて違和感があるかどうかですよね。多分あんまりないと思うんですよね。エディオンに変えるとか小島電機だとかあのビッグカメラに変えるとかってしても、その会社名だとかそういうところを変えてしまって違和感があるか、多分家電量販店の広告ってあれ変えても違和感ないと思うんですよね。そうなるとやっぱり失敗する確率が高いですよ。まあ、あれはイメージ広告だから別にいいんですけど、あれは失敗しますよ。だって誰が見てもどこで見てもあの一緒だからっていう認識になるんですよ。だから一緒だと思われた瞬間見られないですしね。そういうのもありますからね。だからそういうのをあのやる必要がありますよと。これってうちしか使えないその独自性のある広告なんだろうかと。でこれはその僕のカラー、あなたのカラーっていうのがその独自性っていう形でその広告にちゃんと出ているかどうかっていうのを確認する作業でもあるんですね。その独自性が何一つない広告だと、どこにでもある普通の広告っていうふうになってしまうので、つまり誰にも相手にされないっていうふうになってしまうわけですね。だって普通の広告だし、どこにでもあるし、あの誰にだ いつでも見れるみたいな感じになってしまうと、今見なくてもいいやっていうふうになってしまいますからね。他社の名前に変更したら使えない広告っていうのがあなただけのオリジナル広告になりますよと。他社の名前を入れても大丈夫な広告っていうのは、あなたの会社の長所だとか持ち味だとかが何も記載されていないっていうことになりますから、その、まあ、要はライバルのとの違いが何も書かれていないわけですね。そんな無味無臭の広告が大成功するわけがないんですよ。だからメーカーがね、あの販売しているその販売店に売ったりしているそのメーカーチラシっていうやつなんて、あの全然意味がないんですよ。あの空欄の会社欄のところにゴム印を押したら自社の広告になるっていうやつなんですけど、あんなので爆発的な反応があるなんてほとんどないですから、そんなの見たことも聞いたこともないですからね。そんなのもやっちゃあなんか買っちゃダメですよ。あれうちはもう何遍も失敗してますからね。はい、だから、広告でこれ売れるかどうかって判断するときというのは2つありますよと。ヘッドコピーが やたら長くて読む気を失せる広告というのは失敗しますよと。で2つ目がその他社の名前に変更しても使えてしまうような広告っていうのは、これやっぱり失敗しますよと。だから普通のよくあるチラシと一緒だからっていう意味ですね。お客さんもあなんかまた入ってきたわみたいな風に見られてしまいますから、そういう広告っていうのは失敗する可能性が高いですよと。ぜひそういう失敗しないようにね、あの成功 1% でも確率を上げるためにも、さっきのこの2つっていうのをちょっと実践していただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。